街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ事ばかり。煙の先に何かあるのか、空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
ゆうゆう大将、ご無沙汰しております。
あー、がっかりがっかり、久しぶりだったね。本当に
本当ね、いろいろありまして、どうもすいません、本当にもうね、
もうカッカ来てくれないと、もううちなんて客なんて来ないからさ。
いや、ね、もうお店としてどうかと思いますけどもね。
いやー、もう毎日が赤字だよ、本当にね。カッカ来ても赤字なんだけどさ。
僕が来ても赤字ですけどね、それあのね、もうね、まあご存知の方はご存知だと思うんですけど、
はい、
ちょっとね、
はい、
転職しましてね。
ちょ
っと住む場所も変わったもんですからね、
うん、
バタバタしておりまして、はい、本当ね、真逆の仕事についておりましてね、まあ大将にはちょっとこっそり打ち明けました、まあ、ちょっと驚かれたかもしれませんけれどもね、
はい、いや本当に、まあまあね、けどね、立派なお仕事になってね、まあ、今前の仕事が立派じゃなかったってわけじゃないですよ。
前の仕事が立派か立派じゃないかって言われたら、どっちかというと立派じゃない仕事だと思うんですけど、今の仕事が立派かと言われるとね、大したことやってないんでね、まあ本当にあれなんですけどね、いやまあね、ようやく東京暮らし何十年ぶりですかね、はい、何十年ぶりってこともないか、それこそ、もう今ね、こうやって大将とラジオやらせてもらってますけど、はい、その前のニコ生時代は、最初の2年ぐらいはね、東京時代でしたからね、震災の前ですよ、震災の前。
そうです ね本当に
大将と知り合ったのも、だから震災前ですからね。
いや、そうですよ、カッカがまだあれでしょ、あの一軒家暮らしの時ですよ、
ね、そう、東京の一軒家に暮らしてたんですよ、そうね、まあ本当ね、びっくりですよ、いろいろと、こんなことになろうとは、
まあね、だいぶ変わったでしょ、やっぱし、もうあれから10年は経ってる
じゃないかな。そうなんですよ、10年以上経ってますからね、いや、久しぶりの東京暮らしですけどね、東京の人歩くね、やっぱりね、
もう田舎に慣れちゃうとね、ちょっとね、
もうこっちに来てからどんどん痩せちゃってね、大変なんですけど、本当田舎はね、まあ徒歩5分のコンビニでも余裕で車ですからね、
そう
余裕で車なんですよ、もうこっちだとね、そんなこと言ってる場合じゃないですからね、もうね、あらゆるお店が狭い、そしてね、狭いね。まあね、
そうだね、
言うても都心に住んでますので、本当もう23区の本当ど真ん中ぐらいに住んでますんでね、
なるほど、
もうね、お店がことごとく狭くて、もうスーパーなんかさ、もうすれ違おうもんならさ、買い物感を横にして、あ、どうもすみません、ちょっと見ますと、鍵ですよ、鍵歩き、もうね、本当ついこの前までね、田舎のイオンモールでゆったり買い物してたのに、この違いは何なんだみたいな。びっくりしちゃって、もうさ、
いやいや、まあね、そうだと思います。私も実はね、この先、まあ、この収録やってる前の週の土日に、実は私、ちょっと友人を訪ねて大阪に行っておりまして。
あ、出ました。それこそ大将だって大阪時代があったじゃないですか。
ね、そう、ね、で、久し、まあ、今回はね、友人のお家なんかを訪ねて行ってたんですけれども、まあ、いわゆる御堂筋、まあ、あれですね。大阪ラプソディで歌われた御堂筋って、まあ、知ってる人しか知らないでしょうけどね。
雨の御堂筋でおなじみの。
そうですね、
はい、オーヤンフィーフィーでもおなじみ、
はい、で、おのあたりをこうね、ちょっとずっとこう、まあ、その沿線が主だったんですけども、まあもうやっぱね、多分コロナの影響なのかね、なんか知ってるお店とかがほとんどなくなっちゃってて、僕が言ってたようなこう汚くて安い店がですね、
あ、そういうね、こう個人がやってるような飲食店なんかは本当にね、
そう、
体力がないですから、
もう梅田ナンバー、天王寺、もう全部綺麗になっちゃってて、なんかこう、なんか大阪らしくねえななんて思いながらですね。
いやそうですよね、まあどうしても ね飲食店なんかここの数年でね、本当大激変だったね、いやそれ言ったら私もね、 うん、まあまあ職場がまあ本当に、国会議事堂の近くにありまして、
そうですね、そうですよね、
大体 いつも霞ヶ関か赤坂界隈うろうろしてるんですけど、うん、あのね、うん、安い店がありません。
そうでしょうね。
安い店がないの。
あれじゃないですか、あの赤坂の方からちょっと行ったらなんか少しあの、まあ、庶民的っていうか、まあ、なんか一般の人が行けそうなお店なんかちらほらあった
ような気がするけど、赤坂見附の方までちょっと出れば足を伸ばせばね、うんうん、まあちょこちょことはあるんですけど、うんうん、もうね赤坂霞ヶ関為池さんのあたりはもうない、
うん、
ないもうねランチ1000円以下のランチ探すので一苦労、もう本当にね、うん、で、うんうん、もう何ですかで、まあ、入ってるビルにもね食堂があるんですけど、うん、激混みなんですよ、激混みもうさ、
うんうんう
ん、なんていうの、おかみもちゃんと考えてほしいよね、なんでこのご時世にさあの12時にチャイムが鳴って1時にチャイムが鳴ってでさみんな一斉に昼休みなのよ、おかしくないんだよ、おかしいでしょこれ。
そうです ね、
ねもうさ小学校じゃねえんだからさ、もう昭和の会社だよ、12日になったら金庫おかんこんって言って、うん、はい昼休みだって言ってさ、うんうん、みんなしてわーってこうさ、
うんうんうん、
もうね困るっていうのね本当にさ、うん
ね、
もうあまりにさもう腹立つから毎日さ意地でもうおにぎり握って、う
ん
う
ん、はい、
あの大都会のど真ん中で握り飯食ってますよ。
ここまあね、まあけどやっぱしあれでしょ、東京の方もね結構暑いでしょやっぱし今年の夏は。
半端じゃないね、
都会の暑さと田舎の暑さってちょっとあの違う違う、なんか暑さのなんかねこう
質が違いますよね、
なんかな、うん、ちょっと違いますよ ね、 なんかね、
あのね特にこう風が全然吹かないんですね、こう、
うん
うん、であとねやっぱ一番大きいのは湿度ですか、
うん、あ、あったと思います、うん、
同じぐらいの気温でもやっぱ湿度があるとないとじゃ大違いでね、
うん、
そうそうそう、でやっぱもうね肌に張り付くようなもうさ、
うんうん、
もうねもうほんとベタベタする感じ、
うん、いや、うん、
汗もかかんし、うん、もうさ、まあ一応ね、うん、まあ、
うん、
背広こそ着ませんけど一応それなりに格好しないとね、はい、あの止められるんで、
うん、
はい、
うん、
でそれなりの格好しても、うん、ワイシャツは張り付くわ、もうね本当に大変。
そうですよね、もうあの何でしょう、都会の方ってやっぱしねこう人とか物の熱みたいなものとかもありますしね、
まあ、本当にあとね温度差が大変、ね、まあ幸いビルの中はクーラー効いてますけど、
うん、
これのねやっぱ外と中の温度差がひどくてね、
うんうんうんうん、
それで体が疲れちゃうっていうのはありますよね正直、
うん、ね、まあただねやっぱしあのこう暑いとやっぱしビールなんかもね美味しく飲めるっていうところありますけど、
いいす、ね、ビール、いや今ちょうどおいしい時期じゃないですか、ビール、
いやそれでね、まあ、ちょっと今日はねあの他の話をいろいろ考えてたんだけど、まあちょっと閣下もあれだからと思って、
はいはい、
実は僕ね今回その大阪に行った時にね、フェリーで行ったんですよ。
フェリーで、え、どこからフェリーが出
る？あのですね、あのね、文字とか別府だとか大分からはね、あの、うん、大阪神戸行きのフェリーっていうのが出てて、
直通で？
あの、そう、瀬戸内ってね、結構あの海運、
あ
の、あそこを行き来するのって結構多いんですよ、実は。
全然そっちの方わかんないんで。
ああ、だと思うんで、だからあの僕なんかはあの修学旅行なんかもフェリーに乗ってあの九州からあの関西の多分京都だったり、
はいはい、
奈良だったりになんかこう寝てたら着くから大体
あの、なるほどね、そうかそうか、ね、
うん、そうなんです、ですね、で私はちょっと今回フェリーで行ったんですけど、いや今のフェリーすごいよ本当に、も
う、そうですか、そうそう、
やばい、
ちょっと声のトーンが上がりましたけれども、
あ、いや本当に僕ねびっくりしました、もうね、もうあの中学生時代、まあ、つまり30年近く前 の、
はいはい、
あのフェリー、フェリー事情で止まってたんです私の中で、
あ、なるほど、
それがこう、うん、まあ、あの浦島太郎状態ですよ、はい、すごい、
もうすごい、すごいですか、
あの昔はね、なんかお子様プレートみたいなのだったんです、ご飯出てくる、なんかこうね、
あの、あ、一応食事が出
てくる、そうそうそう、フェリーの中で、はいはいはい、もう今はね、あの、なんていうの、バイキング、
バイキング、
バイキング、
ったんだ。力入っとんなバイキング。
ああ、もうね、でしかもさ、あの、なんて言うんだろう、バイキングついてくれるお姉ちゃんがちょっと可愛かったりもするしさ。
それはまあちょっと、それはちょっとよくわかりませんけど。
で結構ね、ちゃんとお酒とかもいっぱいいろんな種類並んでたりとかして。
でも言うても 何時間ぐらい乗ってるもんなんですか、例えばじゃあ。
ね、僕が乗ったのは、僕はね、門司から乗ったんですよ。
門司から。
門司、うん、あの、北九州のね、門司っていうところ、門司港っていうところから。で、そこから、まあ大体、そこでね、乗る、出港が6時。
朝の？
いや、夕方の。
ああ、
夕方の6時。
ね、うん、はいはい。
で、神戸に着くのが7時なんですよ、朝の。
ああ、なるほどね。はいはい、うん、いいですね。
まあ、ちょうどまあ、あの、一晩、あの、酒飲んで、風呂入って寝てりゃ、もう朝に着いてるみたいな感じの。
は
い
は
い、
ああ、風呂もある。
風呂もある。しかもね、この風呂がすごいよ、閣下。
は
あ。露天だよ。
いや、露天？え？どういうこと？
露天。だからこう、船があるでしょ、うん、まず船があるでしょ、うん、で、船の中に、まあ、あの、お風呂がついてるわけなんですよね。あの、大浴場みたいなの。
へー、すごいね。
うん。で、その大浴場が、あの、大浴場の中にもお風呂があるんだけど、その中にあのドアがあって、ドアがあって開けると、もう、あの、露天風呂がある。
すごい、
ね。屋外風呂みたいな感じで。
じゃあもう、潮風に、こう、
そう
当たりながら。
そう、潮風、そう、潮風と、行きのフェリーはね、潮風と雨とお風呂のお湯に打たれながら入ってた。う
ん、いや雨
ちょうど雨が降ってきちゃって。
それはちょっとどうかと思いますけど、まあでも、そんなあれなんだ。いや、てっきりさ、狭いシャワーぐらいなんだろうなって。
う
ん、
そう。
ね。
あ、もうでしょ、雑魚寝でさ。
そうそうそう。もう雑魚寝でさ、狭いシャワーでさ、もう早く、1秒でも早く酒かっくらってもう寝るしかねえみたいなさ。
うんうん、そんなんじゃない、そんなんじゃない。もうだってペットルームとかあるんだよ、ペットルーム。
あらまあ、ペット
だから、そうそう、あの、子犬連れてる、あの、ちょっと、あの、まあ、あの、そろそろリタイアされたのかなっていうご夫婦がさ、なんかこう、上品な感じでね、乗ってるわけよ。
すごいね。
そう、なんかチワワみたいなん連れてさ、で、あの、ペットルームで、あの、犬を遊ばせてるわけよ。で、
それはあれですね、新幹線なんかだと、やっぱ気使うから、かなりいいですね、うんうん、それは。
そう、
うんうんうん、
でね、ちょっと時間時間に、例えばまあ瀬戸内だからですよ、あの瀬戸大橋がの下を通ったり、
そうだよ、ね、
淡路、うん、あの明石大橋の、
うんうんうん
うん、下を通ったりみたいなの、
見どころもあるよと。
そうで、あの瀬戸内のね、こう、あの、それこそ広島から続くあの工業地帯の夜景だったりとか、
はいはい、
瀬戸内のこうね、あの海の風景だったりとか、うん、もうまさにあのみかんの花のような風景がこうあったりとか
しつつ
ね、それでそれをこう真っ裸で振る、あの振るって振る振る振る点で、
はい、
あのね、露天風呂でこう見るってもすっごい、あの、なんか支配者になった気分だよね。
支配者、
本当に。
もう大将の大将もそりゃもう
もう
ね、
もうもうもうもうもう海賊王になった気分ですよ、
海賊王、
本当
に。ね、フェリー王になっちゃった。
あ、そうですか。そうそう
そう、いや、そんなに進化してんのね、今ね。
いや、すごい。でね、なんて言うんだろう、あ、だからやっぱ知ってやっぱもうみんなって多分ね、ファンになってるんだと思うんだよね。結構、あの、もう旅慣れた人なんかも。もちろん、あの、やっぱし、あの、海運のね、あの、部分も背負ってる部分だから、やっぱ、あの、トラックのうんちゃんさんとかも結構いるわけ。
まあ、まあそうでしょうね。う
ん、まあ、トラックのうんちゃんやっぱ慣れてるからね、早い、すべての動きが。
ああ、もう、
もう早い。
もうね、トラックのうんちゃんについてきゃ間違いないね、そういう時は、ね。
そう、そうそうそう。もうね、あの、入ったらまずね、自分の荷物をね、あの、トラックのうんちゃん専用のルームっていうのがあるわけよ。
あ、そうなんだ、ちゃんと。
うん。で、そこにさーっと行って、もう物の5分もしないうちにパーッと出てきて、まず風呂に行く。
はい。
まずみんな風呂に行く。
いいね。
そう、あの、観光客とか来る暇を与えずに風呂に行く。で、もう風呂が終わったら、もうさっさと酒を飲み出すっていう。
いいですね。いいです。もう旅慣れた感じで。
そうそう、
まあ、
で自分の思い思いの席でね、そういうのをね、楽しんでる。
そういう人たち見れば、やっぱお風呂ってのはありがたいよね、これはね。
いや、ほんとそうだよ。で、寝てりゃ着くんだよ。寝てりゃ運転せずにもうさ、着くわけなんだから。そりゃね、まあもちろんお金は払ってるんだろうけど、
まあまあまあ、まあ、うん、とはいえね。いや、
まあね、ほんとね、あの、ぜひともね、あれはね、あの、体験すると、あの、まあ、船とかが嫌いじゃないからですけどね、あの、すごくいい思い出になると思います。本当に、あの、
フェリーは ね長らく乗ってないですね。
うん、
長らく乗ってないです。もう北海道行くときに一往復したかしないかぐらいしかなくてね。そんなもんだよな。うん、 だからあのその瀬戸内のね、うん、そういうなんかフェリーいいですね、うん、乗ってみたい、うん、そうやって割とまあ時間余裕があればそういう優雅な、
そうね、
選択肢も取れるよということですもんね、うん、フェリーは遊覧船の類はねたまに乗るんですよ、うん、観光地でね、うん、そういうのは乗るけど、うん、本当移動のためのそういうフェリーっていうのはね本当なかなか乗る機会はないですね、うん、ない本当に、
うん、なんか僕も遊覧船とか乗りますけど、遊覧船ってどっちかっていうとこう船の外にこう意識がこうつきがちじゃないですか。
まあまあまあもちろんそうですよね、はい、うん、あ、待ってで、それを外景色見るための船ですからね基本ね、
うんうんうんうん、でなんかねフェリーってやっぱし船の中に意識はあって、そこからこう外をこうそれこそ窓辺から眺めるような時間が多い、
ね、まあどっちかというと滞在型ですもんね。
そうですそうですそうです、うんうんうん、だからなんて言うんでしょうね、本当にあのそれこそやっぱ夜行バスとかもそうですけど、やっぱそれにやっぱ近い感覚はやっぱありますよね。なんかね。
なるほどね。
うんうんうんうん。まあ、だからなんかこう、
風呂があってね、酒もかっくらって、うん、もうあとはお休みみたいなね。
うん、
いやーいいですね。
ねえ、だって新幹線みたいに乗り過ごさないで、新幹線で駅弁買って、ね、酒買って、でそれつまみながら飲んで、もうちょっと気を抜いて寝てしまったら、もしかしたらこうね、乗り過ごすっていう可能性だってあるわけじゃない。ああね、降り過ごすというかね、
わかりますよ、ね、そうそうそう、うんうん、昔それでうちの親父盛岡で降りるつもりが八戸まで行ったことありますから、ねうん、でもう当然帰りの新幹線もないし
そうですよね、そうですよね、
親父が帰ってこねえなと思った時電話かかってきてさ、ごめん今八戸ってこと、八戸みたいなさありますからね、これはね。
そうです、それがまずない。
ないね。
うん、ね、フェリーはね。で、朝食ももちろんあるし、で、そう。でね、面白かったのがね、パンをね、多分ね、自社製あの料理全部ね、自社なんかな、多分自分のところの厨房で全部手作りっぽかったんですよ。
手作り。へえ。
うん、レトルトとかがほとんどなくって。
すごいっすね、それは。
そうそうそう。
うん、
朝食はね、パン食を選べたりするんですよ。で、そのパンもね、なんかこう市販のものじゃなくて、素朴なこうパンなんだから、パンでなんかね、多分どっ。
うんうん。
そう、なんかこうハムトーストみたいなものだったりとか、クッカーのメロンパンみたいなものとかもあったりとかして、でなんかね、はいはいはい、一個一個がね、なんかね、ちょうどいいみたいな感じなんですよ。
ちょうどいい、本当にちょうどいいね、なんか話聞いてますね、
うんうん、なんかこうで結構意外とこう他の乗客の方ともちょっとした触れ合いもあったりとかして、
ちょっとした触れ合いが、うん、そのいい、あんまりベタベタしない、ちょっとしたこう、
そうそうそうそう、
わかります、なんとなく緩やかな連帯感あるんですよね、特に船なんかだとやっぱりほら、
そうそうそう、
ある意味ではね、うん、もう逃げ場がない空間だからさ、お互いにある意味き気使う部分はありますよね。そうそうそう、だからいいですよね、そういうのはね、
うん、
本当に。
あ、なんていうのかな、それこそちょうどね、私が乗った時はもう夏休みに入った時期だったから、ちょうど部活の柔道部員たちがいてですね、
あらいいですね、
で柔道部員たちがね、やっぱちょっと慣れない環境だから、もうちょっとみんな柔道部員でごついのにちょっと顔がピリピリしてるんですよねちょっとそれが可愛かったりとかして
、なるほどね、うん、そっか、
うん、そうするんでね、なんかこういろんなね、なんか人間模様もちょっと垣間見つつ、なんかそれをこうなんか瀬戸内のこう穏やかな海のね中をこうそういった時間を過ごすというのはなかなかちょっと楽しい体験でしたね。
いや、いいですね。
うん、まあね、ぜひとも瀬戸内旅行は船も楽しいよっていうところですね。はい、結構いろいろあるんですよ、本当に。四国、
うんうんうん、
四国経由関係だったりとか、それこそ九州と関西だったりとか、うん、いろんな、なんか
フェリーってさ、勝手なイメージとして車とかバイクで行く人が使うものなのかな、うん、みたいなイメージを勝手に持ってたんですけど、うんうん、そういうことでもないんだね、割とそういうこう、
そう
普通に体一つに乗っても楽しいんだね、
ですね、そういうお客さんもやっぱいます。でバスの発着がちゃんとあるから、
あ、そっかそっか、ちゃんとそっからの足もちゃんとあるよということで、
う
ん、
そうですそうです、接続ができてるからです ね、それ自体はうん、それこそ多分ね、絶対 絶対こういうのはマニアっていそうじゃないですか。
まあまあまあ、もうこういう、そう、こういう世界はね、いらっしゃいます
よ
ね。
そうそうそう。
うんうんうん、
でね、すべての、だからね、なんかね、御朱印じゃないけど、ちょっとなんかそういうの、そういうグッズもあるみたいで、だからこう。
そういうコレクション的要素のある。
そうそうそうそうそう、いわゆるこう、うん、船の、なんていうの、種類っていうかな、うん、その、何々丸とかっていう。タイプのやつもあれば何々会社や、うん、海運会社 の、
はいはい、
そういうグッズもあったりとかで、だから多分好きな人は楽しいんだろうななんていうの、ちょっとまた自分とはの知らない世界をちょっとふっと覗いたような感じ で、
ね
う
ん、ちょっと気になったんですけど、例えば、うん、揺れとか音みたいなの大丈夫なんですか、こう夜、
ね、やっぱ向き変えるときはどうしても音とか揺れっていうの出るんですけど、
はいはいはいはい、
で瀬戸内とかってちょっとそういうとこで多々あるんです、まあちょっと島がバラバラバラってあるところもあったりとかするんですからね、まあ、
うね
瀬戸内って、うんうんうん、なんですけど、それ以外は基本的に瀬戸内って穏やかな海だから、
まあ、内海だからね、
そうですそうです、なのでほとんど揺れるっていうことはないですね。
じゃあ夜も寝られないみたいなことはあんまりない、
う
ん、
あ、ないないないない、全然ないです。酔っておえとかしてる人は全然いなかった。もちろんお客さんの中にも
飲みすぎておえってなった人いないんですか、うん、大丈夫ですか。
はいたかもしれないですね
フェリーの中でお酒も普通に買えちゃうんだ。
あ、そうそうそうそう。で、ただね、うんちゃんたちはね、やっぱね、持ち込んでるね。
ああ、さすがやつら。
やつら持ち込んでるね。クーラーボックスに入れてくるんですよ。うんちゃん何人か。そんな人に見かけました。
バリバリ飲む気満々じゃないですか、もう。
クーラーもう完全に。いや、一人のうんちゃんなんかすごかったですよ。レストランの中で、ジョッキに氷入れてくれって言って、ジョッキに氷入れてもらって、で、その、船の中で売ってるボトルをそのまま買って、それをジョッキにぶどう花を注いで、ね、焼酎を、ジョッキでかっこらってくるおじいちゃん、うんちゃんいましたけどね。それはびっくりしましたけど
ね。ね、なるほどね、
明日ちゃんと運転するのかなこのうんちゃんって思いながら見てましたけど、
あんまりね、
はい、
あんまり飲みすぎて翌朝響きますからね、本当、
う
ん、下手すぎて色気病になっちゃいますね。色気病だけは気をつけていただいてですね、
そうなんだ。いや本当けどね、なんか少しちょっと贅沢な時間でしたよ本当に。
いやちょっと機会があればぜひ乗ってみたいですね、あんまりそういう体験をしたことがないもんですからね、
うんうんうんうん、けどお子様連れとかでもねすごくおすすめかもしれません。フェリーって本当広いですよ、もうね、瀬戸内でこう、そういう、こう一泊するようなフェリーって、大体やっぱ、車が100台、200台ぐらい入るぐらいの船なんで、
うん、
やっぱ広いから、お子さんがちょっと結構いて、で走り回ってても、フェリーの中だから、そんなにこう、なんかこう危ない部分、ところってそんなに少なくって、
なるほどね、
うん、だから、うん、周りに人もいるしですね、そこちゃんとね。うんうん、まあだからお客さんの中にはちょっとちっちゃい子がキャピキャピしてて、なんか僕なんかはちょっとそういう微笑ましく見てましたけどね変なおっさんって思われてないかなってちょっと怖いですけどね
最初何このまあフェリー旅、じゃあ久々に乗ってよかったなって感じで、
いやもうすごくよかったです。もうまた次関西とか行こう、関西とか四国行くときはちょっとまたやっぱフェリーだなって、うんうん、ちょっと思ってます。
フェリーに足りるなと、
ねはあ、いや本当にね、しかも僕車で行ったんですよ今回、フェリーに車で、
じゃあなおのことやっぱフェリーですね、うん、
そうね、車でねフェリーで行くののね一番のメリットはね、お土産を心配する人が全くなくなる。
はいはいはいはいはい、
うん、
なるほどね、うん、分かります
よ。本当にね、お土産で身動き取れないとか、お土産を送んなきゃいけないとかいう心配が全くなくなるっていうのはすごくメリットですね
まあね、ちゃんと足もあるしね。なるほど、
そうですそうです、
うん、そうかそうか、いいなあ。
まあそんな、
うんうんうん、そうですね、もう、
うんうん
うん、新しい仕事はね、出張がとにかく多いんですよ。
ああ、じゃあ結構いろんなとこに、
いろんなとこに今後行くので、まあ、
ええ、
ただね、ただ、うん、ね、旅費規定っていうのがあってですね
はいはいはい、
最安で行けよっていうのはうるさいんですよ。
そうなん
ですね、うるさいんです。もうね、う
ん、
ものすごくこと細かに決まりがあって、またね、うん、まあ、公金だからでしょうね。監査がめちゃめちゃ厳しいんですよ。
うん、
めちゃめちゃ厳しい、
まあね、
うん。だからね、いろんなところに行けていいんですけど、もうひどい時は、もう、この前ちょっと山形行ったんですよ。
はいはい、
山形に、新幹線で行って、でまあ、帰りのもちろんね、その打ち合わせの時間を見越して帰りの新幹線を取ってたんですけど、うん、思いのほか早く終わっちゃったのよ、
はい、
スムーズに、
はいはいはいはい、
2時間ぐらい早く終わっちゃったんです、で で今ね山形新幹線でちょうど今ねちょっとねダイヤが不規則というか、うん、ちょっと少なくなってて本数が、
うん、
でなんかちょうどいい新幹線がないわけ、うん、2時間、うんうん、で調べたらそのバスで仙台に出るルートがあって、うん、それだとなんか1時間ぐらい早く帰れそうだったんですよ東京、
はいはい、
うん、これいいじゃんと思って、はい、これ変更しようかなと思ったら、運賃がですね200円ぐらい高いんですよ、うん、でそうです、あのね、支所部の人に電話して、うん、すいませんもう早く終わっちゃったんで、うん、このバスのルートに変更していいですかって言ったら、うん、ね、閣下さんちょっと、うん、200円ほど高くなるんでこれ決済降りないんですよって、みたいなさ2時間これ時間潰すってことですかみたいな、ちょっとすみません、じゃで僕もね分かりました、すみません200円は自腹切りますと、それはいいから、うん、いいからとにかく早く帰らせてくれ、疲れてるねって言ったら、うんうんうん、それもダメですって
そうでしょうね、
なんだよみたいな、あらかじめ決めた最安の新幹線で帰ってきてくださいねもう融通が効かんのじゃ、もうね、まあ、やっぱね民間企業じゃないこの、あれを厳しさをね見ましたね、もう痛感しましたこの前、だからねその一件があって以来もう時間を潰すテクニックをあれをいろいろねもう用意しないといけないで、まあ、先輩と一緒に行く時もあるわけですよ、そうするとね、
はい、
よく分かってるわけ、先輩はもうね融通が効かんと、あらかじめ申請したルートじゃないとダメだっていうことに分かってるから、もうねいろんな時間潰しグッズ持ってきてるわけ、もうさ最初から諦めてるのちゃんと諦めてるわけで、早く終わった時は、本読んだりゲームしたり音楽聴いたり、もうねありとあらゆる時間潰しテクニックをね持ってて、この各国もなんか読む、いいよこの本読んでみたいな感じ、すいませんございます、こういう時ゆず聞かないですね、そうなんだよとかって言ってもうね、だからフェリーはね、うん、公金では乗れないね、
いやまあ、あまりこうね、そうですね、
残念ながら
あまりそういうのには向いてない
です
ね、フェリーはね、どっちかっていうと
向いてない、
ね、
公務員の出張には向いてないと思います
そうですね、
だから本当、
うん、
気兼ねなくプライベートの旅行でね乗りたいなというふうに思いますけれどもね、はい、そんなこんなね町横丁、
はい、
まあ、ちょっとね、更新に間空いてましたけども、
はい、
お手紙いただいてますんでねご紹介したいと思いますけど、はい、以前ね、
はい、
おにぎり話したの覚えてますか、おにぎり話、
はいはいはいはい、
それでね、ミシュカエルさんからいただいておりまして、
はいはい、
おにぎりでとしての話だったけど町横丁でやってた海苔の話に対しても一つのアンサーになっている、やっぱ塩よなかったら昆布か明太子ということで、これ YouTube の動画をご紹介いただいてまして、最強のおにぎりを決めるということだったんです
けども
、ちょっとね拝見させていただきまして、塩結び最強ということで、はいはいはい、まあねそれは確かに真理なんですけどね、塩結びっていうのはね、銀シャリ一番うまく食うのは塩は分かるんですけど、でもね具が欲しいんです具が欲しい、
なるほどね、なるほど、ね、塩確かにそうなん、分かるよ分かるんだけど、もうねそぎ落とせばそぎ落とすほど米が優秀じゃないとうまくないんだよね、
それはある、ね、米が本当にいい米だったらそれは正解、大正解だと思
う、そうだ
ね、ちょっといい塩つけて、うんうん、もうそれだけで食うってこれに勝る贅沢はないと思うんですけど、まあね言うてもそんなにこう極上の米でもないでしょうとなった時にやっぱりこう具は欲しくなるとなった時にね、そういろいろねやっぱり、まあ本当おにぎりの具はねありますけれどもね、
うんうん、
この時期はね僕はやっぱ梅干し、夏は梅干しですね、
うん、
まあいろいろねやっぱりちょっと心配なんで、いろいろとこう
そうですね、そうですね。
そうなんですよ。だからもう、
まあね、わかるそうです
。そうそうそうそうそう。
もうね、あ、梅ってやつあれですからね、あのなんか高機能型のなんかこうね、あのカスタムされた何かみたいなそんなとこがありますからね、あいつね。
そう、あれ ね、なかなかなかなか、うん、不思議な食い物でしたね、うん、あれはね。
そうそうそうそう。
似たようなものが何もないみたいな。
うんうん、
でこの前さ、そう休憩スペースでさ、ね、あの、ね、アルミホイル剥がしてさ、あの、うん、梅おにぎり頬張ってたら後ろからさ警備員がいっぱい来てさ、なんだなんだと思ったらさ、あの偉い大臣が横に行っていきました。俺おにぎり頬張りながら大臣見ちゃったみたいな。あーとかってなんか横に行ったみたいな感じ。そうそうそうそう。相変わらずアンパンマンみたいな顔してんなとか思いながら。本当にね、油断も隙もありません、本当に
もう。ね、油断も、おにぎり食うのもね、本当に。
そう、梅干し食ってたら、なんか梅干しみたいな顔の偉い人が通りかかるみたいな。
本当にね、本当に。
大変なことがありますけれども、まあね、そんなこんなで今日から町横丁またね、
はい、
通常営業再開ということですよね。はい、今日すいません、
はい、
お店に、はい、今日お店に遅刻しちゃいましてね、ちょっと、ま
あ、いやいや、大丈夫です。はい、
最初にご迷惑をおかけしましたけど、またね、
いやいや、大丈夫です。はい、
やっていきたいと思いますので、ね、本日最初、はい、今日はね、この間、コンビニに寄って、あのフェリーの情報誌買って帰ろうかなと思います。
情報誌コンビニあるかな、
はい、まあ、大将、じゃ今日ね、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんで愛想そっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ。
いやいや、別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。 mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。